さんおはようございます。今日はすべてを益に変える救いと題してお話をいたしたいと思います。もう今2月でありますが、1月の1日に私たちは礼拝を持ちました。そして今年は目が見ざる者、耳が聞かざる者、心に浮かばざる者、神の備えし者は来れない、この言葉をもって私たちは新しい年を迎えました。そのごとくに私自身毎週毎週こんなことが起こるだろうかということが私の毎週毎週経験していることであります。また説教の中でもお話をいたしたいと思いますが、今日はこのピリピ人への手紙の1章の12節から19節のテキストから、すべてを益に変える救いと題してお話をさせていただきたいと思います。で、今日のテキストはすべてこの修法に載っておりますので、聖書をご覧になる方、またこの修法を見てこの今日の御言葉を読まれる方、どちらでも結構であります。で、2月の6日に SMS を通じてローマ8章の28節の御言葉を70名を超える人々に SMS を通じてお送りいたしました。一人の女性の方からは、間違って御言葉を消してしまったのでもう一度送ってほしいとの連絡を受けました。二人の男性からは、御言葉によって大変励まされたというメールをいただきました。で、今日ですね、この1月の2日に送らせていただいた御言葉を見ようと思ったわけでありますが、消えてるんですね。SMS の KDDI の SMS に一度問い合わせてみようと思います。自動的に時間が経つと消えるようになっているのかもしれません。私たちの場合は御言葉は残してほしいんですね。そのことを一度問い合わせたいと思っております。私たちがこの危機に瀕したとき、出会ったときですね、踏ん張れる岩は御言葉だけであります。ですから私たちはその岩を普段から内に溜めておかなければならないのであります。今日の説教の内容は、ローマ人への手紙の8章の28節の御言葉と重なるものであります。この70名を超える人々にお送りした御言葉は、次のこの御言葉を示す前に、今日の説教の用紙をお話をいたしたいと思います。この修法にも載っておりますが、前にも示しました。神からいただいた私たちの救いは、罪の許し、永遠の命、神の子供とされる特権だけではありません。神はすべてのものを働かせて益に変えてくださる救いをも私たちに与えてくださっているのです。で、このここにも出ておりますけれども、ローマ書8章の28節、2月の6日に送らせていただいた御言葉を前にお示しいたします。耐えるべし、神を愛する者のためにはすべてのことを愛働きて益となるを我は知る。耐えるべしは8章の24節の言葉であります。その言葉を長々と書きますと70文字を超えてしまいますので、耐えるべし8章の24節の言葉も含めて、70名を超える人々に SMS で送らせていただきました。 神からいただいた私たちの救いは、罪の許し、永遠の命、神の子供とされる特権だけではない。神はすべてのものを働かせて、益に変えてくださる救いをも私たちに与えてくださっている。今日はそのことを見ていきたいと思います。まず、私たちのうちには、神の御霊が宿っていることをはっきりとさせておかなければなりません。それは旧約聖書のヨエルの予言が紀元30年の五旬節の日に成就したことによっています。ペテロはこの予言が成就したことをはっきりと群衆に伝えました。その御言葉をお示しいたしたいと思います。使徒の2章の16節、17節、18節にそのことが書いてあります。これは預言者ヨエルによって語られたことです。神は言われる。終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ。すると、あなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日私のしもべにも、はしためにも、私の霊を注ぐ。すると彼らは予言する。私のうちにおられる御霊、その方は父なる神の霊でもあり、主イエス・キリストの霊でもあるお方でありますが、その御霊が私たちに予言の言葉を語らせてくださると約束をしています。今隣の敷地ではブルドーザーが動き、この大規模な工事が行われております。で、一部は、この私たちのこの敷地の北側の道路、そしてその道路の半分の北側はその会社の持ち物でありますが、その一部のところにコンクリートがこのの擁壁ができております。その擁壁の向こうに何があるのかと思って鉄パイプに登って見てみますと、実はそこまで土が全部平らに、盛られておりまして、そこまで道路が来てるんですね、上の敷地の。で、私はその会社の敷地であるアスファルトの北側の3メートル、幅3メートルの土地について、もうその工事の人に出会うたび、責任者に出会うたびに、その土地も私たちの駐車場に使わせてほしいと、もう10回以上言ってるわけですね。もちろんその度にその責任者はダメですと、こちらには予定がありますと言われるんですけれども、それでもしつこく言っております。またこの皆さんの後ろの東側の細長い土地はある自動車の会社の所有でありますが、この土地についてもその会社に対してことあるごとに売ってほしいと言っております。なぜそんなことを平気で断られてても言うのですかと問われるかもしれません。それは私の口から出る言葉が予言なのか、単なる願いなのかを私は知りたいのであります。予言ならば放っておいてもそうなります。どちらなのかを知りたい、それが私の楽しみであります。まず第一に今日お話しする第一のポイントは、神はすべてのことを益としてくださるということであります。紀元57年、今からもう2000年前の話でありますが、57年頃パウロは3回目の伝道旅行を終えてエルサレムに立ち寄りました。その時に ユダヤ人の群衆を起こした騒動によって逮捕されてしまいます。ユダヤ人たちはこう叫んでいます。前に示しました、使徒の21章の28節でありますが、イスラエルの人々、手を貸してください。この男は、これは群衆の一人が叫んだんですね。イスラエルの人々、手を貸してください。この男、これはパウロのことです。この男はこの民と立法とこの場所に逆らうことを至るところで全ての人に教えているものです。その上、ギリシャ人を宮の中に連れ込んで、この神聖な場所を汚しています。このエルサレムの宮に異邦人のギリシャ人を連れ込んだというふうに群衆の一人が叫び、この男を捕まえよ。聖書にその後書いてありますが、ギリシャ人を宮の中に連れ込んでという発言は実は勘違いであったと書いてあります。そういうことではなかったわけであります。しかし、ユダヤ人の社会の中でイエスは救い主であるという宣教をすることは大変危険なものでありましたから、ついにこの群衆によって騒動が大きくなって、パウロは逮捕されることになりました。紀元57年から58年のことであります。で、このようにパウロは逮捕されましたが、ローマの市民権を持っていましたパウロは、ローマの法廷でこのことを裁いてほしいと願って、ユダヤのローマ総督に上訴したのであります。その結果、パウロはローマに移送され、ローマの獄に、牢獄につながれることになりました。これがですね、その今日のテキストの最初の私の身に起こったことというのはそのことであります。この12節13節をお読みしますと、さて兄弟たち、私の身に起こったことがかえって福音を前進させることになったのを知ってもらいたいと思います。私がキリストのゆえに投獄されているということは、親衛隊の全員とその他のすべての人にも明らかになりました。こう書いてあります。パウロはこのローマの牢獄に入れられたことは、福音を前進させることになった、この不幸な出来事は実は福音を前進させるための仕掛けであったと説明をしております。一世紀の教会にとっては、このパウロの宣教というのは、パウロが逮捕されるということは、この宣教を行っていく上で致命傷になったはずであります。しかし13節を見ますと、私がキリストのゆえに投獄されているということは、親衛隊の全員とその他のすべての人にも明らかになりましたと13節は述べております。この親衛隊というのは、ローマの皇帝を守る兵隊たちで約9000人いたと言われております。で、彼らは特別高い地位を持った兵隊たちでありました。で、それだけではなくて、この13節を見ますと、その他のすべての人にも明らかになりましたと書いてあります。その他のすべての人とは、皇帝に仕える将軍や役人たち、またはその家族、このような人々にも主イエスのことを伝えるのは通常普通では困難なことでありましたけれども、その人たちにもキリストの福音が伝わったということであります。彼がローマの牢獄に入れられることによって、不可能なことが実は可能となって、この 親衛隊9000人、将軍、そしてその周りの人々、家族にまで及んでいったということをパウロは述べているのであります。このようなことを可能にするために、神はパウロを牢獄につなぐという特別な方法を用いて、それを実現されたのであります。で、ティム・ドーリーのキリスト教の歴史という本があります。そこではこう書いてあります。キリスト者への迫害の中、紀元200年後半にはキリストの福音が皇帝の直系の家族にまで及び、奴隷や使用人だけでなく皇后や娘、高官たちも多数クリスチャンとクリスチャンになっていった、このように書いてあります。で、皆様ご存知のように、最後はローマの皇帝コンスタンチヌスが改心をするわけですね。で、このような出来事の最初の種まきはパウロの投獄によってなされたのであります。神は私たちの人生に計画をお持ちであります。神はその計画を必ず実行に移されます。そのために私たちの出来事をすべて益としてくださる、このことが第一のポイントであります。で、第二のポイントはこの14節に書いてあります。また兄弟たちの大多数は私が投獄されたことにより主にあって確信を与えられ、恐れることなくますます大胆に神の言葉を語るようになりました。パウロの投獄は、先ほど述べましたように、当時の教会、特にピリピの教会にとっては間違いなく試練でありました。しかし私たちは主を愛する者に試練を与えられるという事実をもって、神は私たちを導いておられる。私たちは試練の多くを日々経験しております。しかしそこに神の深い導きがあるということを知らなければならないわけであります。試練は祝福の手段となるというのが大事なポイントであります。ヘブル人への手紙にはこう書いてあります。前に示しましたが、我が子よ、主の懲らしめを軽んじてはならない。主に責められて弱り果ててはならない。主はその愛する者を懲らしめ、受け入れるすべての子に鞭を加えられるからである。愛する者にはそのような試練が与えられる。その試練を通して神は私たちを導いておられる、そのように示しています。で、このようなピリピの教会に起こったパウロの逮捕は、どのようにパウロの逮捕によってピリピの教会はどのようになったのでしょうか。やる気をなくしたでしょうか。あるいは教会員が激減したでしょうか。この14節を見ますと、そうではなくて、彼らはますます、最後のところですね、大胆に神の言葉を語るようになったと書いてあります。で、このように私たちの福音というのは前進をしていきますけれども、試練の時に大きく私たちの福音は広がっていってるんですね。で、バレットという人が、この分厚い本でありますが、世界キリスト教百科事典を記しました。これは教会にもありますが、20世紀の教会は物質主義と科学の攻撃にさらされたにもかかわらず、どの時代よりも多数の人々が主イエスを信じたと述べております。で、このことを調べてみますと、確かにこの紀元1年ですね、 にはゼロであったものが500年には全人口の 20% を超えておる。1000年、1500年、2000年、今2023年でありますが、もう少し前に進んでますね。その時には 32.3% がクリスチャンになっているということであります。約20億の人々が主イエスを信じた。今はもう少し人口増えてますから、もう少し増えていると思います。振り返ってみれば、20世紀は物質と主義と科学によって人々は目に見えない神よりも目に見えるものを信じた時代でありました。しかしそのことは物質にも科学にも魂を満足させる答えがないことを逆に明らかにしたのであります。このように主はご自身の計画を試練を通して進めておられるのであります。第三に、福音はどのような困難をも乗り越えていくということであります。福音は苦難を超えて自ら前進していくことがわかります。そこには不完全な出来事、人間の働きの不完全さのゆえに混乱が起こるということも経験をしております。そのことをパウロは述べております。15節から見ていきますと、この赤で示しているところが実は、不敬虔な人々による福音の宣教の事実であります。しかし全てのことが主の働きのために有益となっているという結論であります。お読みいたしますと、こう書いてあります。人々の中には妬みや争いを持ってキリストを述べ伝える者もいますが、善意を持ってする者もいます。一方の人たちは愛を持ってキリストを伝え、私が福音を弁証するために建てられていることを認めていますが、他の人たちは純真な動機からではなく党派心を持ってキリストを述べ伝えており、投獄されている私をさらに苦しめるつもりなのです。するとどういうことになりますか。つまり見せかけであろうとも真実であろうとも、あらゆる仕方でキリストが述べ伝えられているのであって、このことを私は喜んでいます。そうです、今からも喜ぶことでしょう。確かにキリスト教の歴史を見ますと戦争があり、また教派の中での争いがあったりしております。しかし結果的には福音は前進をしていっているという事実であります。私たちが罪ある不完全な人間であることを百も承知で、神はイエス・キリストは救い主である、イエス・キリスト、イエスはキリストであるという福音の伝達を私たちに委ねてくださったのであります。今日の最後の言葉が一つのまとめになります。というわけは、あなた方の祈りとイエス・キリストの御霊の助けによって、このことが神は私の救いとなることを私は知っているからです。ここのところで私の救いの前に神はと入れました。ここのところは なかなかこのわからない、私の救いというのは牢獄から出されるということなのかと簡単に解釈する人もいますけれども、そうではないという人がほとんどであります。しかしここのところでそうではないという人は深くこのことを解釈しておりません。私はここで困りました。どのように私の救い、牢獄から出ることではないとしたら何、どういうことなのかということを考えておりました。で、このことというのは今お話ししましたように、福音があらゆる問題を含みながらも 前進することになったというこの18節の言葉、あるいは今日のテキストの初めからこの18節までの広い範囲を含むかもしれません。で、この私の救いというのはどういう意味なのか。6つの日本語訳聖書を見比べてみても皆同じように私の救いと訳しています。ですからこの意味を訳の違いから見出すことはできません。で、先ほど述べましたようにある人はこの牢獄から出ることが救いだと考える人もいました。しかし21節この少し後に私にとっては生きることはキリスト、死ぬことも益ですと述べられておりますから、パウロは牢獄を出ることが救いとは考えていないのであります。どう考えるか。この私の救い、神は私の救いという言葉は実は呼ぶ記に出てきます。呼ぶがあらゆる誤解を受けて糾弾されているときに、神はどのようなことにあっても私の救いだという告白をするんですね。パウロはこの呼ぶ記の13章の16節、呼ぶ記の13章の16節の呼ぶの告白を自分の告白としてここで用いたのであります。すべてのことが相働きて益となるという告白をここでしたのであります。パウロは神を愛する者のためにはすべてのこと相働きて益となるを我は知る、このローマ書8章の28節でも神は私の救いということを告白しているのであります。私たちの神の救いはこのすべてのことを働きて益となることを我は知るということをも救いの中に含ませているのであります。ですから私たちは罪が許されている、神のことをされている、また御霊が私たちのうちに住んでいる、これが神の救いの中心でありますけれど、さらに私たちの出来事のすべてにおいて試練を通してでも神は私たちを、私たちの益のために、私たちの人生の目的のために私たちを用いてくださっているということを確信しなければならないのであります。最後にこのローマ書8章の28節の言葉をお読みして説教を終わりたいと思います。耐えるべし、神を愛する者のためにはすべてのことを相働きて益となるを我は知る。